どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながらお金の教育者として子どもから大人までお金の授業をしています。さて本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは節税ですね。節税と聞いて皆さん何を思い浮かべますか？税金が安くなったらいいなーとかね、思い浮かべる人もいると思いますし、まあ、あるいは僕の本フリーランス税本を思い浮かべてくれる人もいるかもしれないですね。あとはNISAとかイデコとかそういったものが頭に浮かぶ人もいると思いますが、節税と一言で言っても多種多様いろんなものがあるわけです。でもその節税一つ一つを見ていくとね、たった2つに大別できるんですよね。だから節税っていうのは大まかに分けると2種類だよっていうことを今日知りつつ、一つはとっても簡単なんですよ。もう一つの方が非常に難しいというか、まあ、長期的な戦略を迫られるパターンが多いので、まあ、このあたりをしっかり認識していきましょう。細かい節税の話はその後でっていう感じなんですよね。まあ、すでにNISAを使っているよとか、イデコを使っているよ、まあ、あるいはふるさと納税使っているよっていう方は、節税そのものはできてると思うんですよね。でも、大別したこのどっちの節税なのかっていうのを意識はしてないと思うんですよ。で、もし意識できていたとしたら、タックスリテラシー相当高いので自信持っていいと思うんですけど、このあたりのちょっと引いたというか、まあ、抽象度を一つ上げた節税の話、今日はしていこうと思います。まずは、大別すると二つっていう、この二つをお見せしたいんですけど、お見せするってなんか動画みたいだな。お伝えしたいんですけど、一つは、実行した瞬間に税金が安くなることが確定しているものですね。これが一つ目で、もう一つは、まあ、その瞬間、人見は節税が成功しているように見えるんだけれど、長期的にいわゆる出口戦略というものが求められるものです。この2つに対別できるんですよね。で、まあ、最近のトレンドの中だと最もわかりやすいのがNISAかな。NISAは皆さんどっちだと思いますか？やった瞬間に節税だと思いますか？まあ、ちょっと僕の説明が悪いけれど、大別するとどっちだと思いますか？このNISAっていうのは前者なんだよね。株式の譲渡益とか、まあ、受け取り配当とか、利益が出ることが前提なんですけど、まあ、絶対それが税金がかからないっていうことがもう確定しているので、もうその後何も考えずとも、とにかく本来かかるべき税金がかかりませんよね。節税ですよね。で完結するんですよ。他にも一般家庭でよくありそうなのは、住宅ローン控除とかもそうですかね。住宅を買うために借金をして、そしてその残高の何パーセントを税金安くしますよっていうやつですね。税金がその年安くなって終わりなので、まあ、そこだけを見るとしっかりと節税になっているという感じですね。じゃあ、その瞬間は節税に見えているけど、でも長期的に出口戦略的なもの求められますよね、みたいな。まあ、そういうのってどういったものがあるかっていうと、まあ、トレンドで言うんであれば代表例はイデコですね。だからイデコっていうのは税金まで考えると非常に難しいよねなんて話は僕はよくするんですよ。そして、お金のお守り本の中でも、いやーイデコってどうしようかなと思ったんですよね。書くべきか書かぬべきかみたいな。でも書くしかないよな。でも書くんだったら税金のその瞬間節税になる話と、最後イデコを現金化する時の税金の話って絶対にどっちも書かなきゃいけないよなって歯を食いしばって書いたんですよね。で、巷のお金の本でイデコを扱っている場合、ほとんどのケースが最後の出口は書いてないんですよね。まあ、ここ1、2年の本はあんまり見てないのでわかんないですけど、基本的には払った時に、まあ、つまり投資信託を買った時に節税になりますよ、イデコは節税ですよって話をすることが多いんですが、そんなことはないんですよね。今日税金じゃないや、節税っていうのは大別すると2つであるって言った後者の方ですね。パッと見その瞬間は税金が安くなっているんだけれど、長期的に見てどうかよく分かりませんよねっていうパターン、これがイデコです。 具体的に数字で話していくと、例えば月2万円イデコを使っていると、投資信託を買っているとしますよね。そうすると年間で24万円になるわけです。で、自分の税率が 10% だった場合、まあ、10% ってことはないのか、住民税と所得税合わせて 20% だった場合っていうのは、その年の税金っていうのは、24万円かける0.2 なので4万8千円。これ確実に税金はその年単体で見ると減ってるんですよね。でも、イデコっていうのは最終的に現金化するときに含み益など全部含めて、そして元本も全部含めて税金がかかるんですよ。まあ年金と一緒ですからね、私的年金なので、まあ年金だって公的年金、僕らが国民年金とか厚生年金受け取るときっていうのは全額に対して税金かかりますからね。それと一緒でイデコで積み立てたもの最後に現金として受け取るときは含み益も元本も全部税金かかりますよってなるんですよ。じゃあさっきのパターンでいきましょうか。イデコを1年間毎月2万円、年間で24万円あって、でもちょっともうお金がしんどいからって言って1年で辞めちゃった人が最終60歳で受け取ったとしましょう。含み益が、まあ含み益というか利益が出て30万円手元に入ってきたとするじゃないですか。現金化した時ね。6万円増えたっていうことですよね。で、税率が、自分の税率がその時 20% だったら、税金的には何の得もないっていうことです。30万円受け取るときに元本24万円、含み益6万円、合わせて30万円、すべてに 20% の税金がかかるので、まあ、特に得をしていないっていうことなんですよね。で、含み益の部分は、これ非課税にならないんですよ。イデコね。まあ、なりそうな言い方をする人、言い方っていうか、そういう広告ってよく見るんですけど、ならないので、まあ、このケースは、まあ、特に、税金の損得はないっていうパターンですね。ただ、まあ6万円含み益、まあ投資信託を買ったとしての含み益出てますから、まあそこは得はしてますよ。じゃあ、このケースで最後、現金化するときに税率が 40% だったとしたら、なんか収入増えてるときにイデコ、取り崩しちゃったっていう場合ですね。この時は税金だけ見ると損してますね。わかりやすいように、まあ、自分が積み立てた24万円だけに着目して見ていくと、24万円払った時は 20% 税金安くなってるんですよね。でもその24万円が返ってくる時に 40% 税金かかっているので、ここだけ切り取ってみれば、何にもやらなかったら、その差額の 20% の税金って払わなくてよかったので、なんか結果、損してますよねって話になるんですね。だからその瞬間、イデコに投資をした瞬間は節税だって思っているんだけれど、長期的に見てトータルで節税じゃなくてむしろ税金を過払いしていたっていう話になると。ただややこしいのはここで利益が出ていればね、このケースは24万円投資して30万円になってるから、まあその税金を払ってでも、過払いしてでも利益が出てるからいいよねっていう話になるんですよ。だからここまで考えないとイデコっていうのは答えが出てこないので、いや結構難しいよねって話はもう方々でしているという感じです。で、さらにお金の価値まで踏み込むと話は面白く、ただ難しくはなるんですけど、とはいえこのね、まあ、今のずっと今日の文脈での24万円でいきますけど、24万円で 20% の税率を、じゃあ今日投資したら今年節税になるわけじゃないですか。4万8000円浮くわけですよね。この4万8000円で何かできるなら可能性は無限大ですよ。今の借子定規になったとしても結論ね、とはいえ、投資した瞬間の4万8000円でさらなる再投資をしていて、そこで利益が出てますとか、自己投資をして無限の可能性を手に入れましたとか、まあそういうのがあれば、これとてもね、お得になっている可能性があると。まあその考え方がとても重要だっていう話です。まあつまりね、これ何が言いたかったかというと、お金っていうのは、今日のお金と30年後のお金の価値っていうのは全然違うってことですね。今日4万8000円 今年4万8000円得できるなら、その4万8000円を今日手にした方がいいわけですよ。だって世の中はインフレしていくわけだから。その4万8000円を受け取らずに何十年も経つよりは、今受け取って、出口戦略難しいけど、今お金を手元に残して、その残したお金で、手元に残したお金で何かをするっていう、この思考回路の方が、まあ、確実にいい結果を生むので、まあ、そういう意味でイデコっていうのは、まあ、使い勝手はいいのかなっていう。税金だけに着目するとなかなか難しいシミュレーションが待ってるんですけど、私は税率が結構高いです。今年24万円を投資すれば4万8000円とか、あるいは7万円とか、あるいは税率 50% だったら12万円とか浮きます。その浮いたお金をさらなる再投資でなんとかできますっていう、まあ、そういう人はぜひイデコを使ってほしいなと思います。で、この今日の話全部ひっくるめて、僕は YouTube ライブとかのコメントでニーサとイデコどっちがいいですかって聞かれると、この前提を全部踏まえた上で、イデコは税率高い人はおすすめですよって言うんですよね。説明をねする時間がないから。でもその裏側には、その一言の裏側には、今日のお話しした説明が全部前提としてあるっていう感じなんですよね。今日は節税っていうのは大別すると2種類であるという話をしました。もうやれば確実に税金的にその観点から得をできるもの、NISA とかね、住宅ローン控除とかね、あるいはまあパッと見はね、経費になってるよねとか、その瞬間ね、控除になってるよねとかで、税金得するんだけれど、長い目で見て出口戦略まで考えたときに、そこをミスると損するよねっていうパターンですね。この2つがあります。そして、世の中にある節税と言われるものの多くは、まあ、ほぼ全てって言ったらちょっと語弊があるけれども、でもかなりの確率で後者になるので、やった瞬間税金でも確実に得をするよねっていうのはあんまりないんですよね。そして後者の方を専門用語で課税の繰延べっていうんですけど、一旦課税がね繰延べされたんだけれど、まあ今日の文脈で言うと24万円っていうのは一旦課税が繰延べされたんだけれど、最終的には税金かかりますよね、受け取った時にね。だから一瞬得してんだけど、行ってこいになるか、まあ損になるかっていう話があると。ただその一瞬得した時に手元にお金が増える瞬間があるからね。それを前借りで手元にお金を増やすっていうのは、お金の性質的にはプラスですよね。今日の100万円よりも30年後の100万円の方が価値は減ってるわけですからね。このあたりを全部ひっくるめて節税っていうのが考えられると、タックスリテラシーが高い人という感じになっていくんじゃないかなと思います。まあ、この話ね、難しいと思います。何度も考えてきた人は、うんうん、そうだねって感じだと思いますけど、もし今日ね、この考え方初めて聞いたよっていう人は、もう分かんなくて大丈夫です。今後もまた定期的に話していきたいと思いますし、まあ、具体的な事例があるとね、こうしっかりと落とし込めるかなと思うので、そういうのを探して話そうと思いますので、今後も一緒に学んでいきましょう。それでは本日の話は以上です。本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。